はい、エレミア書の49章ですね、神様の義というところですね、義と救いで、それがこの諸国の運命について今後どうなるかっていう非常に長くですねこれ書いてある。これは46章からあとずっと書いてあるわけですね。ずいぶん長いスペースを使って、書かれてあるわけです。46章から諸国民に対する予言ということで46、47、49、50、51章までですね、ずっと書いてあります。で、どうしてこんなに長くたくさんのスペースを使って書かれているんだろうかと、ちょっと立ち止まって考える人はそういうことを思うだろうということですね。おそらくクリスト者といえどもこの46章からこの51章までの諸国民に対する予言というところはおそらくは大概さっと流し読みするか初めからあんまり身を通さないかではないかと思われますね。どうしてこのように詳しく書いたのか、それはこの聖書の視点というのはいつも単なる個人の心の安らぎあるいは特定の地域に住むそういう狭い範囲の人間の心の平安とかそういった問題だけを扱ったのでは決してないという、当時知られていた全世界絶えずですね広大な視野全世界を治める神様のご計画ご支配そういうものを全体として絶えず最初から最後まで一貫してその主題としているんですね。聖書ほど広大な領域無限の領域を内容としているものは全くないわけです。そういうことの神様のですねさまざまな国々いろんなこの大帝国が次々と起こったわけですね。小さい国もあり大きな国もありそういうものが神様の大きな支配の手の下に全てそれらもあるんだとそういう大きなですね、視点からいわゆる長官するっていうことを言いますね。長官って鳥が上から見るように、絶えず神様は全体を見て、そしてそこに関する神のご意思を表そうとされる、小さな病床で横たわっている一人のもう命が少ない難しい病気で死のうとしている小さな子供何の権力も力も一切無視されているような子供を深い眼差しを持ってその支配の手を置いて神様の御国へと導かれる小さな花も無限の大きい太陽星そういうものもその御手の支配の中にある。当然全世界の国々もその御手によってなると最初からこの全宇宙に関するですね光あれというのは物理的な要するに目に見えるあるいは機械で計測できるようなそういう宇宙だけでなくて機械では決して計測できない霊的な世界それを含めて光あれと言われたんですね。だから、宇宙の広大さ全体にわたることであるとともに人間の精神世界にわたる光だからヨハネのはそちらの方を特に強調してるんですね。ヨハネ福音書のだから初めからキリストがおられたとそしてそのキリストは光であってそのキリストは命を持っていたその光は単なる物理的な光今の懐中電灯とか小屋の部屋にあるような蛍光灯 LED 太陽の光そういう物理的な光だけでなくって一番大事な点は 命の光であると。そういう意味で創世記の言葉はですね、光あれと言ったら光があったというのは、目に見える全宇宙に関しても、そして目に見えない霊的世界に関しても、両方視野に収めた言葉だったわけです。人体の目に見える細胞やら、さまざまなホルモンやら、酵素、神経系、そういうようなのも膨大な世界があるですね。今 NHK の人体の最先端の機器を使っての、そういう映像が放映されている、連続で放映されているようですけれども、一部私も録画したりして見ていますが、非常に奥の深い腸の細かいひだの中の毛細血管、そこの中の非常に奥の深い免疫を守ろうとする仕組みが極めて複雑で、比較的最近やっと分かってきたわけですね。そうしたこと、神経系さまざまなこと、非常に奥深い、目に見えるそうした人間の体、あるいは動物の体も共通ですけれども、けれどもその機械で計測できないのが、それが愛とか正義とか真実とか、計測すれば、例えば右手を動かしたら左の脳が活性が血液がよく流れるということを機械で測れるわけですね、最近で。神経遺伝達っていうのは、ある種の薬を投与すると神経伝達物質が遮断されて麻痺が起こる、で死んでしまう。そういうことも目に見える化学物質に目に見えると計測できるわけですね、その質量とか化学構造式。ところが神様の愛、永遠の命というものは計測できないわけです。全く計測できないわけですね。でそういう両方の面を含めて光あれ、あるいは今回の冬の集会でも話しましたが、同時に命あれという非常に深遠な呼びかけでもあったんですね。でその命の方をヨハネ福音書は特に強調しても書いてあるわけです。でかつて私が、以前にもちょっと話しましたが、唯一論者として思想的にも非常に重要な唯一論に立つですね、ものしかないというような立場に立つとして、非常に有名な物理学者であって思想家でもあった竹谷光雄という人がおりましたが、今でもほとんど忘れてしまっている坂田正一と湯川秀樹、友永慎一郎と、半世紀も非常に有名な物理学者で思想的にもしっかりしている、その竹谷光雄の講演会が、ある程度思想にしっかり考えている学生たちは、特に理科系の学者はもうみんな知ってたんですね。より有名な人だったんですけども、その人が大講義室、何百人も入る会談の大講義室で講演をするということで、いっぱいの何百人ぎっしり入ったわけです。そこで1時間ぐらいの講演をしたけれども、人間の差別やら資本主義諸国の矛盾やら、そういったこといろいろアメリカのベトナム戦争の問題、そんなことの混じって、人間の精神世界はこの広大な無限の遠いところにある星、大星雲、星雲そのもの数限りなかる、そういうこの物理的な宇宙と同様に精神世界も無限の広大さ、深遠さがあるといったものだから、そういう唯一論者として知られていた物理学者がそういうことを言ったから、私自身も非常に驚いて、その長い講演の中でその言葉が特に印象に残ってるんですね。ああいう人でも精神世界、人間の内なる精神世界が無限の広大さを持っていると、 まあ、そんなこと言うのだ、考えてるんだと、大学のあれ3年だったかと思います。まあ、そういうふうにですね、そういう一部の物理学者にもそういうことを示すインスピレーションを与えたようですが、聖書の世界はそういう一部の物理学者はそんなものをはるかに超えて、そういうことを全部包括して述べているというわけですね。はい、まあ、そんなことでこの視野が極めて広大であると。信仰、宗教というと個人のことだけ、例えば仏教の一部の禅、悟りといっても他の国がどうあっても全然関心がないと。とにかくお寺の山で修行すると、自分で悟りを開くと、何が起ころうとも、戦争が起ころうと、何が起ころうとも、悟ったらそういうことを関心がなくなるとか言ってですね、そういうようなイメージもいろいろあるかと思いますが、聖書にはそういうふうに非常に修道院で、ただひたすら長時間の朝早くから祈りに励むという人たちもおれば、一方では非常にエレミアのように社会的な政治的な腐敗に対して命を張ってですね、あくまで50年に半世紀近くにわたって神の言葉を語り続ける人も、イザヤのようにはるか先に出る究極のメシア、救い主のことをはっきり啓示を受けてそれを語り続ける、で当時の社会的状況も絶えず警告をすると、まあ、そういうさまざまな人がおったわけですね。そう、私たちはこの聖書の世界によってそういう視野の広大さということを絶えず教えられるというわけです。人間をほっとかれたら自分のことだけ、自分の例えば政治でも自分の党だけ、自分の好みだけ、それをもう何が何でもやろうという、まあ、自民党政府のようなやり方は本当に今視野が狭いということになりますが、この預言書の中で最も大きな影響も与えてきたイザヤ書でもその冒頭を見てみたら分かると思います。イザヤ書の2章、今日のところとも関係があるんですが、イザヤ書2章の最初ですね、1063ページ、1063ページ、2章こういうふうに全世界を長官する眼差し、そしてその全世界に終わりというのがあると。終わりの日には主の神殿の山は山々の頭として高く固く立つんだと。そして国々がこぞって川のようにそこに流れてくるというんですね。主の山に向かって、主の山、何があるか、主の教え、御言葉がある、その御言葉に向かって川のように流れてくるって。そしてそのような国々は最終的に武力による闘争という、そういう心が覗かれて、国々の争い、お裁き、そういう国々の人々はもう剣、武力を一切なくすると。国は国に向かってもう武力を持って戦うということもないと。そして主の光の中を歩むと、ヤコブの家、神を信じる人たちはと、こういうふうに国々全体がこういうふうに流れてくるという大きな壮大な川の流れのようなものを見たわけです。こんな大きな川の流れをイザヤははっきり見たわけですね。私たちは通常見る夢だなんていうのはもう本当にもうちっぽけな世界ですけれども、まあ比較にならない広大なものだった。 して、今日のところにちょっと戻りますが、この49章、今まで言ったのは、なぜこのように諸国民の裁きなんかが書いてあるのかということなんですね。で、アンモンの人々に向かってこう言うと、今日の49章ですね、1266ページ。それから、ここでアンモンのはどうなるかというのは、2節。49章の2節。アンモンのラバに向かって、時の声。この町、ラバ、町の名前ですけれども、廃墟となって、その周辺の町々も火で焼かれると。それからあと、ヘシボンよ、アイよ、みんな滅びていくと。そしてその中で、4節で、こういうふうに、ところどころに、その理由が書いてある。前もそうだったですけども、お前は自分の宝に頼った。そして誰が私を抗議するか、滅ぼさせたりしないんだと。自分が持っている宝、武力、兵の大きさ、権力、まあ、そういうものに頼ったと。もう自分は無敵だと。神の力など全くないのだという。そういうふうに思ってたら必ず打ち破られると。これも現代もそうだと思いますね。人間がどんなに脆いか弱いかということを知らずに、なんか自分が、あるいは人間は何でもできるなんて言ったら、もう本当にそういう心は打ち砕かれる。これを言い換えたら高ぶりということなので、その前の48章でも前に触れたように、48章の42節エレミアの48章の42節でも、モアブが滅びる、一つの民族であることがなくなる。なぜかというと、ただ一つ、経済力や武力が弱かったとか数が少なかった動向でないというんですね。死に向かって高ぶったと。国や民族、あるいは個人が枯れていく、滅びていくっていうのは極めて単純な理由だというんですね。本当の神様があるのに、おいでるのに、そんなものないと。目に見える武力、力に頼ったら必ずこのように時が来たら滅んでいくというんですね。ね、そういうふうに非常に厳しく書いてあることはここだけでないんですね。ちょっと他の預言者のことも参照しますが、こういう機会に見ないと、もう二度と見ないかもしれないし、たくさんのキリスト者の人も、もう一度もまともに読んだことがないというのも多いんじゃないかと思うんですね。例えばエゼキエル書の21の32、エゼキエル書の21の32、33ですね。1329ページです。1329のエゼキエル書の21章の33以降です。エゼキエル書21の33以降、人の声、あなたは預言していえ、主なる神は、今日の最初に出てきたアンモン人とそのあざけりに対してこう言うと神様が言われる。 その言葉を言えと。剣よ剣よ、殺戮のために抜かれ、きらめくまでに磨き上げられ、彼らがお前に虚しい幻を示す。欺きの占いを行ったから剣は悪に汚れた者との首に置かれる。彼らの日が終わりの刑罰の時にやってくる。あとも、もう私は36、憤りをお前の上に注ぎかけて怒りの火を吹きつけると。私は滅ぼすことに長けた荒々しい者たちの手にお前を渡す。火はお前を焼き潰し、お前の血は国のただ中に流される。思い出されることもないと神が語ったとしてですね、このアンモン人の高ぶりに対して、こんな風にさっきアンモン人というのが自分の宝に頼り、誰も攻撃なんかできないんだと、一番強いんだと言ってたら、徹底してこのように打ち砕かれるという、エゼキエル書でもこう言われているというわけです。それからアモス書1429ページ、アモス書の1-13、アモス書の1-13、1429ページ。1429のアモス書の1-13にも主はこう言われる。アンモンの人々の3つの罪、4つの罪ゆえに私は決して許さないと。彼らはゲレアダの人夫を引き裂き領土を広げようとした。私はラバの城壁に火をつけ、火はその城郭をなめ尽くす。そして15節目、彼らの王は高官たちと共に捕囚となって連れ去られるんだと。こういうふうにですね、アンモンの人々のさまざまな罪がそのまま何も裁きも苦しいこともなくて過ぎると起こったらお間違いだというんですね。でもこれはこうした異邦人の国だけでなくって、アモスは4節にもあるように神の民であったユダに対しても同じように言っているんですね。ユダの3つの罪、4つの罪のに許さないと。こういうふうにいろいろと言われていますが、まだ他にも ありますが、ちょっとそれはもう省略しますが、こういういろいろな箇所で元に戻りますが、さまざまな国がある時までは何も起こらないように見えると。その時が来たら、ひで焼かれるっていう表現で、実際に戦争やこういうことも起こったりしたりしますが、そのような高ぶりの元が焼かれるんだと。これは旧約だけでなくて、イエス様もブドウの木の例えで、私のうちにとどまっていないならば枯れる、そしてその枝は焼かれると。そういうふうにブドウ木の例えでも言われている通りですね。そのように、不正なこと、全く間違ったことはそのままに置かれることはないと。個人のレベルでも国家的レベルでも必ずそれは何らかの裁きがあると。そういうことを言うためにですね、ところことは我々の周りでもいくらでも観察、自分自身でも分かる。何か誰かを不当な言葉を出して後々まで言った人に心の中にも何らかの良くないものがとどまってしまう、相手の方にもとどまってしまう、場合によってはちょっとしたそういう 一言でずっとその人間関係が壊れてしまうと、そういう形で不正な言葉、悪意になるような言葉、無視するようなものは裁きを受ける。で、神なんかおるはずがない、のも見てるはずがない、隠れてずり不正なことをやらないと損だなと思っていた、必ずそのうちにその人の魂の良い部分が枯れていくという形で裁きを受けるというわけですね。で、大体イエス・キリストがあのように十字架にあったのも、多くの人間の罪をそのままにしておくことはできないと。それで本来は多くの人が滅ぼされるところをあえて神様はイエス・キリスト様にその苦しい裁きを味合わせたっていうんですね。そういう側面が確かにあるわけです。個々の人も今言ったように嘘をついたり悪いことをすれば、その時点で必ず何らかの裁き、暗い心、心が汚れる、汚れる、本当に清いものが分からなくなっていくと、そういう形で裁きを受けるんだけども、生涯全体としてのその人間の歩みもどうすることもできないぐらい、さまざまな良くないものがあるので、身代わりにキリスト、正義の神が義をもって今非常な苦しみを与えると。キリストのああいう死もですね、そういう正義の神をあくまではっきりさせるためだったということですね。はい、まあ、そういう側面がはっきりといろんなところで書かれている一方ですね、この49章の6節と、さっきもちょっと言われましたが、49章の6節、それからこの49章の一番最後、49章の一番最後39節ですね、両方ともですね、終わりの日、この後アンモンの人々の繁栄を回復するし、また終わりの日にはエラムの繁栄も回復する。本来相入れないようなことなんですね。それでエラムに関しても34節からいろいろと書いてあります。49章の37節から見ますと、エラムを敵の前で怯えさせ、災いを望ませる、私の激しい怒りを望ませると、彼らのところに剣を送り、彼らを滅ぼし尽くすんだと。そのように滅ぼし尽くすという、こういうことが起こった、非常にたくさんの人が死んだり怪我したり大変な苦しみはある。でも終わりの日にはそういうふうに厳しい罰を与えた、滅ぼし尽くさないで繁栄を回復するっていうこと、いつも残りのものを置いておくというわけですね。完全に滅ぼし消してしまって何もないんですけど、イザヤ書でも今までのも繰り返してたように、神様はですね、絶えず残りのものを置いて、そしてその終わりの時には繁栄を回復するという、これだけ厳しい裁きが書いてある一方ですね、終わりの日っていうのがある。そういう時にはどうしてこの終わりの日にとか、これもやっぱり神様の義と愛という側面がですね、こういう形で、示されているというわけですね。まあ、人間は両方ともこういうふうな深い正義も愛も持っていない、全く持っていないわけです。だから自分の好みに合う子供とか悪いことしても 徹底して処罰するなんてとてもできない。自分自身に対しては自分が間違ったこういうことをやってしまったと思っても、自分の方の罪をみんなの前にさらき出してみんなの馬鹿にされたり、あえてそんなことはとてもできない。その神様のような義というのは全然人間はできない。また本当に悪い人を最後にですね、このように良きものとして回復させるなんていうこともまだできない。もう憎いものはとーっと憎むと、あんな人死んでしまえという、という人間は非常に中途半端な義と愛でしかない、ものすごく中途半端なものでしかないけども、こういうところにて神様の正義やものはものすごく戦争なり侵略なり、たくさんの人が殺される、町も焼かれる、こんなことを通してまで神様の義というものをなんか表そうとされる。愛といってもそういうことを通ってなされる。まあ確かにそうですね、いろんな病気やら苦しいことやら、自分の子供や娘が大変な病気になって死ぬとか、自分も散々苦しむ病気になるとか、なんで神様が愛だったらそんなことなのかと思うけど、そのようなことの一つの意味は、私たちのさまざまな罪に対する一種の裁きであり罰であると、というふうにも取ることができるというわけですね。誰かが全面的に悪い、何かの病気になった、これはそんなバイキンがおるからたまたま栄養が足りなかったかと、もちろんそういう科学的な理由もあるけれども、その背後には私たちが数限りなく犯してきたような罪に対する、裁きなり罰という側面もある。でも人によってものすごい力のどうしてなのか、それは分からないわけです。あの人はこんなにひどいことをしているのに楽々そうしている、ある人はそんなこと一つしてないのに大変な苦しみ味わう、なぜなのか、それは分からない。神様が無限の英知を持ってご計画を持ってしている。でもそういう苦しみに合わなかったら神様の深い愛もまた決して分からないということは確かなんですね。楽々と自分の健康やらお金や地位によって楽々と過ごしているように見える人は、その代わり神様の深い愛は分からない、それが裁きでもあると、こういったいろいろなことですね、この背後に神様の大きなご計画、視野が、視点があるということですね。私たちも心に留めて、こういう一見非常に無味乾燥なようなところなんですけども、そういうことのためにも書かれてあるということです。はい、以上です。